ネパール登山家いちご姫。
What's up, Tech Nation? どうも、たりきです。大人の健康、保健体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、たてきの黄金の経験、ゴールドエクスペリエンス、たてきテックショーは本日エピソード19。アメリカ、マサチューセッツ州ボストンからじゃなくて、なこた知ってるわ。最近聞いてる方、祖国、日本、ホームタウン、ここ、コンクリートジャングルである東京にいます。現役プロ、総格闘家、そしてバイオハッカーセンタージャパン代表である私、立木松田が生配信皆様にお送りしています。よろしければ YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストをお聞きの方は購読、高評価よろしくお願いします。3年ぶりの帰国、前回も言いました。おとといの話です。で、いきなりもうまだ公開されてないのに、今週2つ目の収録、生配信させていただいてます。Twitter、クラブハウス、そしてスタンド FM でね、いつも通り何人聞いてるかはわからないんですけど、相変わらず皆さんに見られてるような気がして、めちゃめちゃ緊張をしています。前回お伝えした通り、お、やばいやばい、カミカミ、カット、はい。アメリカから持ち帰った検査キットでネガティブでした。感染対策をしながら、あ、すいません。もう今日いろいろ、もう服装を見たらわかりますよね。いろいろ、はい。回ってきまして、で、ここはですね、東京赤坂、立木の所属先、スポーツゲインのオフィスであり、ギミックインターナショナルのオフィスの中から生配信中です。はアナウンスメントって言ってもないんですけれど、ちょっとなんかね、服装がそうなんですよ。お前ファイターのくせにサラリーマン的なことやってんのかって、いや、いろいろあるんですよ。でもすぐあと数日したらボストンの方に戻るんですけれども、今日までか、いろいろ立木が企てているプロジェクトに向けて一緒に動いてくれる方々、企業さん、そういう人たちにタレキのワクワクを伝えてきた週でもありました。まあ、その、もったいぶらずに言えよって、いや、でも本当に今まで、バイオハッカーセンタージャパンの代表として、バイオハッキングとはなんだ、それは手法であったり、テクノロジーであったり、ガジェットだったり、いろいろあるんですけど、結局そこのいくつくところはウェルビーイングなんですよね。で、その、ウェルビーイングに向かって、道のりを示した地図はないんですよ。これも何回もお話しさせていただいてます。でも同じ方向を向いているコンパスを持っている仲間たちとは、特に音声メディアを通じて出会いましたし、そして立木がね、2年3年、今回は3年ぶりの帰国でヘッドクォーターである東京のオフィスにこう来て、そこで今実際にこれから一緒にプロジェクトをやっていこうという方と直接会ってお話しさせていただきました。本日のゲストはですね、立木は常に日本の社会的構造とかいろいろなバイオハッキングを語る上で、もう誰でも関係なく、例えばそもそもですよ、格闘家がウェルビーングとかって言っちゃってる時点でもう色眼鏡で見られてるんですよ。お前何言ってんだよとかね、殴り合ったりいろいろしてるのが幸福とか健康とかって何言ってんのって思われても仕方がないと思ってます。でも皆さんそういう矛盾を持って、そういうつ、すいませんね、なんか格闘家全格闘技みんなやってる前提でお話しさせていただいてますけど、いろいろな矛盾を抱えながら日々人生を歩んできた方たちいっぱいいると思います。でも自分が見えないけど他の人が見える視点を持ってたり、そういうところ力を合わせたら、それは集団的知性となって、かっこつけた言葉を言うとコレクティブインテリジェンスってやつですか、それをやっぱ発揮して、で、 テクノロジーが進化していく、このね、ブーカと呼ばれる時代を生きていかなきゃいけないんだ。そこでウェルビーイングって何って。で、今日はゲストというより、タデキと一緒にやっていく、ね、サイドキック的な方をお呼びしています。その方はですね、もうタデキもハッツオフですよ。もう脱帽で、いわゆるスーパーウーマンっていうね、タデキはスーパーウーマンと個人的には思ってます。タイトル見てて、なんじゃこりゃってね、と。登山家で、いちご姫、ね、ウェルビーイングなんだそりゃっていうね、もうその辺深掘っていきたいと思います。ということで本日のゲストはこの方です。本日のゲストは大学在住中からモデル活動と登山に没頭、世界7大陸最高峰を登頂するセブンサミッターを目指して4大陸制覇、そして2014年にはネパール、マナスル、これ8000メートル級ですか？
はい、8000メートル。
登頂して世界最年少記録で、今ちょっと変わっちゃったんですか？
はい、今は変わっちゃったんですよ。
でも当時は最年少記録、はい、で5大陸目のエベレストを挑戦中に6300メートル地点でネパールの大地震に見舞われて下山、これを機にネパールの雇用に貢献したいという思いから日本品種のオーガニックのイチゴですね、
はい、
を生産販売をネパールで展開。2020年ですか、ネパール語と日本語のオンラインスクールを開始、現在はエスカル製商品とのオンラインショップも開発中ですか。
はい。
すいません。初めましてなので、イントロがうだうだで。本日のゲストは、和歌山七海さんです。
はい、よろしくお願いします。
いや、東京赤坂、ギミックインターナショナルのオフィスから、配信させていただいてますけど、
はい、
配信というより収録中なんですけど、もともとギミックで働かれてたんですよね。
あ、そうなんです。学生時代に、アルバイトをさせていただいていて、本当に6年、後ぐらいにこういうふうにお話をいただいて、こういうふうに立木さんとなんかこう対談する機会をいただけて、なんかちょっとびっくりしてます。
スポーツゲインとギミックインターナショナルのね、アスリートと、はい、そして、モデルの関係者がギミックで働いてて、一時帰国中は立木毎回、はい、表敬訪問って言いますか、無事帰ってきましたと挨拶させていただくんですけど、いつも鼻の下伸び伸びで、綺麗な体たちがお仕事しててね。今回こういうご縁があって、もうポッドキャスト収録するしかないでしょうっていう。すいません、はじめましての延長線上で、こんな形でタコ紹介させていただきましたけど。
はい、ありがとうございます。
合ってますか、ということで。
はい、バッチリです。
はい。テーマは、バイオハッカー、
はい、
バイオハッキング、そしてその先にウェルビーイングがあるというテーマで、タデキの黄金の経験を配信してるんですけど、はい、改めてリスナーの方に自己紹介していただけますか。
はい。はい、和歌山七海と申します。2015年の4月にチベット側からエベレスト登山に挑戦していた時に、まあ本当に予想もしてなかったんですけど、6300メートルほどのそのベースキャンプのもう一個上のアドバンスドベースキャンプっていう場所で、うん、まあ大きな揺れ、地震に遭いまして、で、まあその時日本だと地震ってすごく頻繁に起こると思うんですけど、まあネパールのしかも登山中に起こったので、まあこれはただごとじゃないということで、まあもうエベレスト登山は断念してネパールに帰ってきたんですけど、その時にすごく多くの方々が被災されていて、で、まあ仕事をたくさんの方が失っていたっていうことを見て、なんかこうせっかくネパール大好きな国なので、社会にいいことをするビジネスを立ち上げたいなと思って、今やっているのが、ネパールで日本の品種、とちおとめを生産、販売する会社を経営しています。
はい、じゃあ、とちおとめの品種のイチゴを、ネパールの人たちが、ネパール人が、
そうです、生産して。
生産して。どうなんですか？そもそも、ネパールって、カレーとか食文化の中であって、フルーツをよく食べるフルーツとかで、いちごはその抵抗感とかなかったんですか？お茶の間に広まったメジャーなフルーツなんですか？
いや、いちごは結構やっぱり富裕層向けというか、やっぱり高いので、うん、なかなか、まあ、一般の方は 食べる機会はないかと思うんですけど、でもちょうど25年前ぐらいに日本の団体がイチゴを換金作物として持ってきて、
はいはい、
インネパールに初めて持ってきて、そこから日本産のイチゴを作ってる農家さんも結構増えていたので、まあ、企業当時はそういうもともともネパールでイチゴを作ってる農家さんと契約をして、はい、全部作り方も私より全然上手ですし、そういう方々と手を組んでビジネスを立ち上げました。
なるほど。そういうノウハウとかネパールの方たちに、
はい、
あんまり馴染みのない果物を、
ね、
それっても お一人でやられたんですか？
その時は一緒に登山をやっていた、もう、まあ、今離婚してしまったんですけど、元夫と立ち上げて、
はい
はい、で今は一人で経営してます。はい、
でイチゴとあとネパール語の
そうです、ね、
オンラインスクールも。
ネパール語のオンラインスクール。まあ、子供がいるんですけど、今、まあ、5歳で、当時はなんかネパール語を学びたいんだけれども、大学に行く時間もないし、やっぱベビーシッターを雇ってわざわざ時間を作るってなると結構ハードルが高くて、なので、まあ、そういう忙しい社会人向けにオンラインで授業、本当に大学レベルの授業を、
はいはいはい、
うん、語学を勉強できるツールがあったらいいなって思いで、まあ、マイナーな言語だけを集めていきたいなって思ってネパール語もすごくマイナーで、今はタイ語の収録もやってるんですけど。
本当ですかそれ？
はい、タイ語もやってます。
あ、
名タイ。やれたんです
。タイ語、そうです。
は
い、一応5カ国語をかじって。
あ、すごい。
あ、まあ、語学、日本語とあと4カ国
で。すごい。
タイ語、すごい。タイ語、勉強し直したいです。
あ、ぜひ。もうなんか空き時間に何回も何回も復習もできるので、
いや
ー面白い。
未だにタイ料理屋に行って料理の注文だけはタイ語でするんですよ。
そうなんです。
それが一番美味しいタイ料理なんです。メニューとかだとローカライズされた日本のタイ料理屋さんとアメリカのタイ料理屋さんとちょっと似てるようなところがあるんですけど、
そうですね、
そうじゃなくてタイのこれであなたたちのまかないのご飯が食べたいんだみたいな感じで、
すごいマニアック。
でも最初それこそタイ語わからん、ムエタイの修行でタイのパタヤの方に行ってたんですけど、その時に言葉わからなくて、
あ
のホーリーバジルのガパオ炒めを最初の2週間くらいずっと同じの食べてて
飽きちゃいますね。
でそれである日誰か違う人がなんかチャーハンか何かを食べてて、お、俺あれが食べたいんだみたいなあのジェスチャーをしたら、でそれであーって教えてくれて、そもそも屋台だとメニューがないんですよ、ね、
そうなんですか。
そうそうそう、タイ の, あの当時は25バーツとか30バーツで1バーツね、あの30円40円の計算だと100円くらいで一食食べれる屋台ではもうメニューがないんですよ。そこでコミュニケーションしないと、お肉は何がある、シーフード何があるで野菜でこれで、しかもタイ語って子音がないんで言葉を並べると文章ができるんですよね。
はいはいはいはい、
屋台で勉強したみたいな感じがあるんで。
いや面白い。
いやでも今はそうやって
実践的
オンラインとかアプリとかで、もう不特定多数にそういう言語習得とか、または昔かじってたけど話す機会がなくなっちゃったみたいな、ね、その過去 の対談で、タデキの元教え子のアーサーは多言語を学ぶこと自体がバイオハッキングだと、あの、ね、いわゆる地方症だとかアルツハイマーとかそれの予防にもなるし、しかもマイナーな言語をちょっと、むしろネパール今後コロナが落ち着いたら行きたいっていう人とかがサクッとかじるのとか、
ね、本当に
いいかもしれないですね。
普通の教室授業だと書く時間、ホワイトボードに書く時間だったり、まあ、先生の雑談だったりいろんなものが入ってくると思うんですけど、こういうふうにまあ収録して短くカットしてるので、
はいはいはい、
本当に効率的に語学を学べるなっていう、そういう教材を作ってってます。
いや、すいません、今日はもう本当にフリートークの形でね、タデキの黄金経験収録してるんですけど、冒頭のイントロダクションでネパールでイチゴを生産して現地で雇用を生み出して、さらに言語のオンラインスクールをやって、もうこの時点でバイオハッカーなんですよね。
そうですか、嬉しい。
自分はもう本当に白帯ですよ。子育て、娘が 生まれたばかりで必死こいてやってんのに、それ一人でやってる時点でそれこそ力を合わせて何とかするというのができない中で、そういう事業を展開してどうやってやるんだって思う方も絶対中にはいるんですよね。まあ、それを、深掘らせてくださいとそういうのはないんですけれども、まあ、それをお話を聞くことが田出木の黄金の経験だと思いますので、
はい、
まず登山ですよね。
登山、はい、
登山、登山はもともと登山家だったんですか？ちょっと そちらのお話を
なんか登山は本当にかじった程度で、日本の山を一つ登ったことがあったんですけど、まあ、当時その元夫と出会った時にエベレストに登りたいっていう野望を持ってて、それに気づいたらなんか一緒に登ってたっていう少しずつ、まあ、低い山からチャレンジしていったんですけど、
はいはい、
なんかまあ本当に私の人生のすごい大きなプロジェクトにもなってきて、
はい、
本当に私にとっての山ってなんか、まあ、瞑想に近い場所であり、自分と本当に向き合う、ノイズなく自分の内面と向き合う大切な時間なので、今もまあ子育てしながら富士山登ったりとかすることもあるんですけど、本当に多分登山が好きなんですよね。
ちょっとなんか見えてきたぞでもまさに人生山あり谷ありって言うじゃないですか、はい、登山ってまんまですよね、
うん、いや本当にそうだと思います
格闘家としても山あり谷ありって本当に勝った時と負けた時、Highest and lowest ってこうよく自分が英語を喋ってる時はそういう表現をするんですけれど、山あり谷ありを歩いて、うん、で頂上を目指すって人生そのものですよね。
本当にそうだと思います。もう長い道のり、特にマナスルは8163メートルで、本当に途中から酸素ボンベを使って登るんですけど、8000メートル以上になるともう酸素が3分の1になって、うん、もう一歩歩くのも半々言って、
うん、
もう一歩ずつ一歩ずつとにかく地道なんですけど、それを繰り返していくことで頂上までたどり着くっていう、もう本当長い長い、何やってんだろうって途中で思ってしまうぐらい本当に長い道のりなんですけど、なんかその中で自分の限界と挑戦するすごく貴重な機会になったなっていうふうに思ってます。
ちょっと自分の視点で一ついいですか、
はい、
いわゆる登山をそのエベレストを登るとかでも何でもいいですけど、はい、ポーターって言うんでしたっけ。
あ、はい、そうです、
いますよね、
はい、シェルパさん、
そうですよね。であれは現地のネパール人とかが、は
い、そう
あれって格闘技のセコンドみたいな、
そうですね、
うんうん、命を預けるじゃないですけど、
いや本当にその通りです。
やっぱり死を実感したりとか、そういうのありました。
ありましたね。
おーわーわ
ーありましたね、うん、
だから例えばボクシングとかの試合だともう本当に打ち合いを続けて打ちどころが悪かったら選手生命どうなるかわからないとか、
ハラハラします。
それでトレーナーがもうタオルを投げて、選手はもう自分の選手だからわかりますけど、もうほとんど覚えてる時もあるし覚えてない時もあるんですよ。でいくら自分でこういう感覚でも第三の目として試合を見てくれてるのはコーナーだし、そこのチームワークがしっかりしてないと、うん、自分の持っているポテンシャルもそれ以上の力も出せないし、登山も歩いて達成するのはもちろん一緒にいる人たちもそうだと思うんですけど、そのヘルパーさんですか、
はい、
がいないと
登れないですね。
命を預けるというか、うん、
本当にそうです。本当に自分の命を人に預ける経験ってあまりないじゃないですか、
うん、
でももうその登山してると本当に氷の上を歩くわけですけど、4人で連なってこうみんなロープで繋がってるんです。で1人が落ちてもみんなでこう引っ張って助かるように。
でも逆に1人が落ちて残りの3人も引きずられて落ちるみたいなこともあります
よ。そしたらもう危ないですすごく。
い
でも誰かが一歩ずつちゃんと踏みしめて、愛禅でしっかり死に、こう、力を入れてれば、踏ん張って、どうにか一人が落ちたらもう引っ張って、助けてあげるっていうスタイルで。でも私もクレバスに落ちちゃったんですよ。
え
落ちちゃった。
ちょっと、
本当に。
結婚はい。
なんかマナスル登ってた時に、はい、まだ、まあ、まさか、思ってたのと違って、結構雪が溶けてしまってて、
はい、
暑くて。で、それで30センチぐらいの本橋を渡るみたいな場所があって、右も左も崖で、もうそこから落ちたらもう死ぬんじゃないっていうぐらい、まあ、怖くて足も震えるし、そんな場所を歩いてた時に、本当に、はっと意識が遠のいて、下に、こう落ちちゃったんですね。で、その時に助けてくれたのが本当シェルパさんで、
あ、シェルパ、
シェルパ、ネパール人のシェルパ族っていう鉱山で生まれた民族がいて、その人たちが荷物を運んだりとか、
はいはいはいはい、
もう全ての登山の遠征をサポートしてくれるんですけど、そういう方に、まあ、救われて、もう本当に感謝のもうしきれないというか、もう。本当登山って、まあ、高山の特に高い登山っていうのは
結局原体験ですよね。感謝を本当に死をもって経験した、は
い、いや本当に
ありがとうの気持ちを伝えるとか感謝の気持ちを伝えるって口で言うのは簡単で、うん、分かったような感じなんですけれど、現代社会普通に生きててそんな経験しないですよね。なるほど。シェルパーさん。すごいですね。
ほんとすごい。
で、それで大地震を経験して、で、まあ、下山せざるを得ない形になって、で、それで1号の事業に移っていくんですよね。
そうですね。うん、
それは、やっぱり何か、ネパールに感じたものがあったんですか？
うん、
なんかせっかくだから、ネパールで何かしたいみたいな。
そうですね。もともと、まあ、国際貢献とかは興味があったんですけど、うん、その頃はまだ大学生で学生だったんですね。
その登山をしている
時、はい、登山している時は、ちょうど大学3、4年生の時に登山をしていて、一番、やっぱボランティアっていう形よりも、もうビジネスっていう形で、ウィンウィンな形で、うん、社会起業をしていきたいっていう思いで、ネパールって本当に貧困なので、
うん、
出稼ぎに行く若者が多いっていうことを知って、はいはいはい、出稼ぎでマレーシアと中東に工事現場とかで働きに行くんですけど、うん、やっぱりすごい危険な現場で死体になって帰ってくるとか、そういうケースも、
出稼ぎに行った方も、
はい、若い方がで結構な人数のネパール人が 毎年行ってるんですけど、まあ、せっかくこんなに綺麗な、本当ヒマラヤ山脈もすごい美しいし、なんか人もみんな温かくて、なんかこうタイムスリップしたような昔の日本みたいな温かさがあって、そういう国で生まれて、いいところに生まれてるのに危険な場所に行かなきゃいけないっていうこと、
はい、
まあ現状を見て、そうなったらネパールでちゃんと高い収入を得られる仕事を作っていけばいいじゃんって。
雇用を生み出して。
はい、雇用を生み出す。っていうことを考えて、いちごにしました。
お
はい、
なので、いちご姫なんですね。って言って、なんでそうなのかは、後々説明するとして、ストーリーが、
うん、
元というか、登山に終わりはないですよね。
いや、ないですね。本当に。いつか、おばあちゃんになったら、もう一回エベレスト挑戦したいですね。
皆さん
来
ました。
今息子がいるから怖い、命を預けられないですけど。
うん、あ、そっか。
本当に。
そっかそっか。うん、だ命がけです
ね。命がけですね。うん、
登山って突き詰めたら突き詰めたっていうか、他的の黄金の経験リスナーは分かると思うんですけど、めちゃくちゃバイオハッキングだと思うんですよ。うん、はい、登山って別にね、なんとか山を登りきるとかではなくて、都内だったら身近にある、わからないですよ、高尾山とか、行って山を登るというだけでも、ね、1日1万歩以上歩けば、もう健康ですし、で、その過程で、 パワースポットとかって流行ってるんですか、日本では、うん、でも科学的に今英語で森林浴っていう森林浴が、
はい、森林浴英語で
英語になってますよ。
そうなんです
。フォレストバーフィングって言って、で実際にね、森林で時間を過ごすことによって、うん、血圧が下がったりとか、唾液中のストレスレベルが軽減したとか、科学的なデータも出ていますし、うん、でもそれって別に証明されましたからやりましょうじゃなくて、昔のね、うん、まだ移動手段で車が発展する前までは、普通に山を越えて峠を越えるとかいろいろ言うじゃないですか、うん、あったことですし、一石二鳥なら三鳥四鳥じゃないですけど、
そうですよね、
うん、別に週一でなんとか山を登りますとかではなくても、うん、逆に挑戦するためにもうちょっと体力つけなきゃって意識づけるだけでも、うんうん、変になんかね、ジムの会費払って、トレーニングして痩せるぞとか、なんとかするぞって意気込むよりも、うん、全然中期長期的で、それこそサステイナブルな、
ね、
フィットネスゴールが達成できるんじゃないかなっていうのを思ってますしね。うん、
やっぱ感動しますよね。うん、
なんか綺麗な、その辺のお話聞かせてください。な
んか富士山も今年8月に登ってきたんですけど、
はい、
2回目なんですけど、うん、もうすごくご来光が、もう美しくて、もうそれだけで本当に魂がなんかこう浄化されるような感じ、
はい、
でやっぱなかなか富士山とかハードルが高いって思う方も多いと思うんですけど、
はい、
少しでも、まあ、あの8合目まででも、まあ、いいから登ってみることで、多分今まで感じたことのないような本当に清々しさみたいなものに出会えるのと、やっぱり体力ものすごい使うので、すごい達成感があるんですよね。
は
いはい、皆さん、日常に登山が取り入れられるといいですね。うん、
人生は登山みたいなもんなんですから。
はい、
逆の発想ですよ。登山取り入れてないのみたいな。
取り入れ、そうそうそう。
なるほど。いや、でも、富士山は富士山で、1日で登れるのかな？すいません。
はい、
そうですよね。でも、その、世界の7つの、ね、トップ7も含めて、だいたいそれこそエベレスト級とか8000メートル級とかって、うん、どんくらいですか？
1ヶ月
、うん、
1ヶ月はかかりますね、うん、
でそれで本当に、あ、もうやばい死ぬかもってなるのは、だいたい特に2週目とか3週目とか、それとも初日からもうそんな感じですか？
なんかエベレストの場合は、まあ、チベットの方からだったんですけど、はいはい、ネパールの国境を越えて中国に入って、で中国からまあ車で移動するんですけど、まあ、ベースキャンプ自体がもう5000メートルぐらいなんですよ。だから車では行けるんですけど、もう、まあ、富士山より高いわけですし、
はいはい、
まあ、高山病がすごく
そうか、そうか。
あるので、少しずつ登ってはまたちょっと降りて、登ってはちょっと降りてを繰り返していって、少しずつ標高を上げていくっていうのが、高山の登山。
ダイバーがすぐにこう、海面に上がらないのと一緒ですよね、気圧をこう。
そうですね、体を順応させていく。
すごいな。
ですけど。
だからシェルパさんのこう 体内の生理学も、めちゃくちゃ興味ありますね。
そうですよね。
よく、うん、アスリートの中で高山トレーニングとかってあるじゃないですか。あれって本当に効果が示されてるのは、パフォーマンスをする標高が高い時は高山トレーニング効果あるんですよ。けど普通のところだったらそこまであんまパフォーマンス向上につながって、これあくまでも自分の見解ですよ、知ってる限りスタディを追ってる中ではそうなんですけど、
うん、
まあでもね、結局、タデキの、うん、言ってることは、脳内での、ね、聞いた話とか、読んだこととか、論文のデータとかなので、
いやいや、
まあ、もうね、やっぱこの生のね、原体験を聞いてね、で、実際それを人生に応用することが大事だと思うので、はい。いやー、すごいな。で、あとはまあ、なんていうんですかね、登山から一語、
うんうんうん、
そして言語のオンラインスクールとこういろいろシフトしていって、その中で 登山で学んだ何を活用できました？
難しい。
人生にアプライしなきゃいけないんだなって立て気は今思いながら聞いてて、でも実際に冒頭に申し上げた通りバイオハッカーなんですよ。キャリアを積んで事業を展開させて現地で雇用を生んでって、どうやったら腕3本あの脳みそ2つあるのとかってみんな、でもいや私は普通の人間です、皆さんと一緒ですよっていうところだと思うんですよ。今振り返ってみれば何かこういう登山の経験が役に立ったかなみたいなのありますか？
そうですね、登山の経験で言えば、登山でやっぱり自分の限界と挑戦していく場面が何回かあって、はいはい、もう無理だよ、歩けないよっていう場面に何回も何回そこを破って、ぶち破って、進んできたので、なんか、きっと自分なら、大変なことがあっても乗り越えられるんじゃないかっていう自信にはつながったかと思うんですけど、
今この状況に比べれば、あの山の何千メートルあたりのあの苦しみに比べればみたいな、
なんかそう聞くと試練みたいになんかネガティブに感じちゃうかもしれないけど、はい、でも私は
すいません経験してないところ
でねいやいや、でもなんか試練というよりも私はすごい楽しくて、登山がもうなんかどこまで行けるんだろうみたいな、自分が難しい山に挑戦する上でなんかどこまで頑張ったら上まで何メートルまで行けるんだろうの繰り返しで、それで進んできたので、もちろん現実社会もいろんな悩みとかありますけど、でもどっかでなんか身になってるんじゃないかなって信じたいです。
やっぱウォントを最優先したというか、やりたいっていう、登らなきゃいけないっていうマストではなくて、
マストではなくて、
そこに気づいたら常にコンフォートゾーンと呼ばれる心地いいところから常に一歩なり二歩なり飛び出て、で、かっこつけて言い方をすると常に自分の限界を超えるみたいな挑戦するになるかもしれないですけど、そんなことじゃなくて本当に登りたいっていう気持ちを追求していった結果
っていう、なんか逆にこう、そう、本当に限界を超えるとか試練みたいに感じちゃうとネガティブなんですけど、そうじゃなくて本当に自分がやりたいことをただやってやってるだけで、逆にやらないことをやりたいのにやらない、自分に嘘ついてやってない状態がどんどんどんどん積み重なってくると、やっぱりどんどん自分の本来の自分からどんどん離れていってしまうと思ってるので、やっぱり最初の自分の直感とかウォントを大事にして、よし山登りたい、山登ろうみたいな、こんな授業があったら楽しいか、こんな授業やってみようみたいな、自分の最初のインスピレーションを大事に、なんかやりたいことをやる、それが社会になるべくいいことであれば私はいいなと思ってやってきました。
はい、ネパールは昔の日本みたいにっていう表現したじゃないですか、それちょっと気になるんですけど、ちょっと説明してもらえますか？
はい、なんか日本に住んでるとあんまり宗教観とかもあんまり感じないと思うんですけど、ネパールって8割、国民の8割はヒンドゥー教で、街を歩くと本当にその宗教色がすごく強くて、こう焚いていたりとか、ヒンドゥーの神様、ヒンドゥーのなんか格好した方が歩いていたり、お坊さんが歩いていたり、宗教って結構、日本だと宗教ってあんまり無宗教であんまないかと思うんですけど、宗教によって、で人と人の距離がすごく近く感じるというか、
あ、なるほど、
日本もきっと昔はこうだったんだろうなっていう、今は結構疎遠になって人と人が距離があるような見えない壁があるように感じること
は、それこそ東京にはいっぱい人が集まってるけど、
ちょっと
遠いみたいな、
それがなんかネパールだと一人でネパール出張行ってもなんか寂しくないというか、なんかみんなと一緒にいるんだっていう感覚があって、
ネパールには行ったことないですけど、他の外国でなんかそういう、
あ、あります、
もうそろそろ人生の半分外国人なんですけど、
すごい。
だから、いやー、そうか、
ね、発展途上国とかってそういう国結構多いですよね、
そしたらネパールに縁があって、でイチゴとオンラインの言語スクール、うん、でその先は今ありますか？
その先はそうですね、まずは今の事業をちゃんと成功させたいっていうのが強くて、うん、やっぱり仕事を作るために立ち上げた会社なので、コロナもあって結構一回ちょっとスピードを落としてやってるんですけど、やっぱり仕事を作る、そこで収入を上げて、みんなが自分のやりたいことを実現できる社会を作っていきたいなって思ってて、お金がないと何もやっぱできないし、やっぱり勉強するにもお金もかかるし、何かをしたいって時にお金ってすごくキーワードになってくるので、
うん、
そこをちゃんと努力の対価として収入をちゃんと増やしていってもらって、それで現地にネパールに、
はい、
うん、いっぱい仕事を作っていきたいんですけど、将来的には2030年までに1万人の仕事を作りたいっていう目標はあります。関わる人、農園に関わる人たちの数で1万人の仕事を作っていきたいなって思ってて、うん、
それって発展途上国はもちろんそのお金の問題もあると思うんですけれど、知識の格差とかって感じたことあります？先進国と。
いや、すごくありますね。
他力の掲げるウェルビーイングは、8つのウェルネスが個人によって違うけど、その八角形がバランス取れてて、一人一人にとって。で、その八角形の中の一つが、まさにファイナンシャルウェルネスで、お金のまあ、ウェルネス、健康って、ちょっと お金ってなるかもしれないですけど、資本社会ですもんね、日本は。で、生きる上で、やはりお金の稼ぎ方、資産運用も含めて、知識があるのとないのでは、せっかくお金で解決できることはして、それで自分のウェルビーイングや家族の時間を大切にするとか、手段としては本当に高めていかなきゃいけない分野でもありますし、それを、ななみさんは、まあ、2030年は1万人雇用を生んで、現地の人たちのファイナンシャルウェルネスをサポートしたって、さてきは見てるんですけど。
したいですね。
すごいな。実績があると、すごく説得力があります。付加価値を作って、で、それでブランディングをする。
はい、そうですね、
うん。でもこれって、日本に置き換えると、我々が多分2人でさっきうんうんって同意してたじゃないですか、
ええ、
昔の日本もきっとそうだったんじゃない、
うんうん、
だから忘れたではなくて、もともと持ってたのに何かを手に入れて何かを失ってしまったから、両方手に入れなかったら両方手に入れることはできないけど、こっち右手をこんだけ持って左手はこれだけ持てたらいいかなっていうのは、うん、今後ともね、一人一人が自分にとってどこが心地いいのかってやっぱ違うから、
うん、そうですね、
うん、でもすごく抽象度の高い視点で見るとやっぱり、ここ赤坂で今話してますけど、東京は大勢が集まる中ちょっと見えない壁がある、
うんうん、感じますか、
いやもうすいません。外国人じゃなくて、旅行者の気分で。
ボストンだとどうですか？
いや、ボストンも、まあ、そうですよね。うん。でも、なんとかしたいって思っているんですよ、
うん。
自分が知る限りですよ。めちゃくちゃ天才と呼ばれてる人たちは、そこを今すごく懸念しています。能力主義、つまりできる人がやればいいじゃんって、それでどんどんどんどんね、ガーファムを筆頭にどんどんどんどん広がっていくと、でも結局それって世界を分断していくんですよ。それって本当人道的に、企業が収益を上げるたびに倫理的にそれどうなのっていう話になっていく上で、哲学者とか倫理者がアドバイザーみたいな形で雇われて、でそれで意思決定をしていくというのはもうすでにあることですし、
そうなんですね、
うん、だから、うん、これからウェルビーイングを後ほど発表させていただきますけど、やる我々にも 責任というか、
そうですね。
あると思います。で、これは本当、ウェルビーイング、ビーイングあり方と、ウェルドゥイング、その何をするかによって、受け手とか、世界、社会がどうなるかわからないので、そこはもう日々模索しながら頑張っていかないとなって思ってます。うん、あ、それでですね、冒頭でね、いちご姫とか。
なんか恥ずかしいですね、いちご姫。
登山家でもありながらという中で、会社はアワファームズ代表取締役と、はい、あと、
レルナード。エスペラント語で学ぶっていう意味で。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
はい、の代表取締役でもある、はいはい。ちょっとなんか、ワードはあんま好きじゃないですけど、女社長というね。別に男でも、なんで男の社長、男社長って言わないんだって、もうその時点でもう、ね、ちょっとおかしいですよね。それともう一つ、
はい
はい。株式会社、スポーツゲイン、ウェルビング事業部。
はい。
エグゼクティブマネージャーという肩書きがあるんですけど、スポーツ芸人って、なんかちょっとね、あれ、縦木スポーツ芸人、なんだっけ、それ、みたいな感じですけど、はい、今回、日本に向けて、日本初のウェルビング新規事業を日本に展開することになりました。で、まさにここ、HQ、本部でございます。はい、拍手。まだね、プレスリリースや、そういうことはしていないので、これね、またもったいぶるのやってすいません。多分これね、たてきがアメリカ帰国して、で、ポッドキャストと、YouTube の対談の動画がアップされる頃には、もう公になってると思うんですけど、なんと、この後、ななみさんだけではなく、たてきとななみとね、あと、愉快な仲間たちが
、はい、楽しみ。
集まって、キックオフ、会をするんですけど、はい。なので、キックオフ会の様子を、クラブハウスでね。
え、そうなんですか？
いや、なんか、やれたらいいよね、みたいな話にもなってたりとか。
はい。面白そうですね。
いや、面白そうですね。いつもね、もう、行き当たりばったりでやる、はい。半分外国人の二人きりですいません。ブレーキ役。でもあると思うんですよ。なんかいえいえ、
ブレーキ、
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 ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ、あとそうですね。そうブレーキ。
行き過ぎてた、止めますね。
そう日本では、そうです、エネルギー。ちょっとお願いします。本当に。なんかありますか？意気込みというか。
意気込み、そのウェルビーング
事業部
、うん。そうですね。やっぱり。ヨーロッパとかアメリカの方が何事も結構早いじゃないですか、価値観を取り入れる、それで、
はいはいはい、
社会に浸透していくのが。なのでなんかそういうのをいち早く日本に持ってきて、こういう生き方もあるんだよとか、こういうことを取り入れる、習慣に取り入れるといいよって、そういう情報とかを私も、はいはい、いろいろ発信していけたらいいなって思います。
うん、
でも逆になんかネパールの良さもあるんですよね、はい、なんか進んでない国、
はい、
アテント諸国って言われてるけど、ネパールだからこその良さもあるし、なんかいろんな国のいろんな価値観を紹介して いけたら日本ってすごい恵まれてるんだなとか思うこともあるだろうし、逆に海外に目を向けるきっかけにもなるかもしれないです
し、はいはい、なるほど、じゃあお聞きしますけど、
はい、
改めて、
はい、
ななみさんにとってのウェルビーイングは、
はい、私にとってのウェルビーイングは、
はい、
なんか、ま、人生が、
はい、
もう花火みたいなものだと思っていて、
お
なんかよく生きよう、なんか生きてればいろいろあるじゃないですか、
はい、いろいろあります
ね、もう悩むこともなんかうまくいってないなって思う時も、でも全部ひっくるめて全てのうまくいってない時こそ、まあ、特にいろんなことを含めて自分の全てのアスペクトをこう肯定できる、それが花火なんですよ。もう人生だから、いろんな、
はいはいはいはい、
まあ、ネガティブなこと、まあ、一見ネガティブなこと、ポジティブなこと、いろんなへの価値観がついてくるけど、でも結局自分らしい花火を最後、まあ、打ち上げるっていうのが人生だとしたら、いろんな人生であっていいじゃんって思ってて、で私自身もいろいろ離婚経験したりとか、
は
いろんな、まあ、病気になってしまったりとか、あと、まあ、いろいろあったんですけど。
病気って何されたんですか？
なんか、あの、先天的な、うん、まあ、ちょっと遺伝子的にかかりやすい病気があって、
はいはいはいはい、
で、まあ、今は収まってるんですけど、あの、難病って言われる、はい、まあ、病気の、まあ、一個手前で、まあ、なるんですけど、でも逆にそういうことがあったからこそ、まあ、人生一回きりだから、思いっきり生きたいなっていう気持ちになれるし、なんかそれをネガティブボックスに入れないで、自分らしいスパーク、花火のようにスパークするためのエッセンスだから、全部の自分を肯定できるってことが、いい自分も悪い自分も全部含めて肯定できることこそ、なんかウェルビーイングの働きかけなんじゃないかなって、なんとなく私は考えてますね。
すごい。人生とは花火である。
花火である。
おなるほど。うん、
だって何もね、お金だっていくら稼いでもな、死んだ時何も持っていけないし、
うん、
結局、あ、こんな人生だったなっていう思い出が、まあ、花火みたいに散って終わるっていう風になんか感じることがあって、
その花火の色や形とか人それぞれみたいな、
うん、おお、
一度っきり、
一度っきり、
うわ、めっちゃ深い
一度っきり、一人一回の花火で、
皆さん聞いてますか、うん、これ、うん、わお、すごく凝縮してくれて、さらに世界を代表する山を登ってきた菜々美さんだからこそ重みがあるというか、タデキのサイドキックはもうタデキより全然魅力的で、はい、スーパーウーマンをね、こちらに今日皆さん何ですか、ポッドキャストのゲストでもあるんですけれども、
一緒にやって
ご紹介、はい、
一緒にこれから
そうですね、競争ですね、共に作る、
あ、競争、
想像の
いいですね、
競争していくということで、今日はね、いつもバイオハッキングとかね、あの、最近日本滞在中はなんかガジェット使って変な光とかなんとかとかね、脳の変なマシンとかをインスタのストーリーに上げて、何やってんだこいつ気持ち悪いなみたいな印象あるかもしれないですし、それなのに何が自然が大事なんて、お前矛盾してんじゃねえぞと思うフォロワーの方はもういるかもしれませんが、引き続き、ね、皆さんとチーム組んで、ね、頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。
ありがとうございます。本日のゲストは、若山菜々美さんでした。
ありがとうございました。
ということで、本日のゲストは、若山菜々美さんでした。登山家、いちご姫。そして、タデキのサイドキック。もうね、今、まだゲストが横にいるのに、てめえ一人でアウトローチェック中ですよ。本当に。緊張する。皆さんは何か学べましたか？うん、もう改めて対談中に感じましたけど、登山って人生そのものですよね。人生って登山そのものですよね。もうどっちがわかんないですけど。すいません。今、脳汁ブッシューって出てます。はい。どんな状況でも人生を最大限に愛せる状態が、菜々美さんのウェルビーイングなのかなって。もう、20代で、プロモーション、なんて言うんだ？事務所かに所属して、モデルを経験して、学生時代に登山、そして起業で出産を得て、いろいろ病気もかかって、離婚もされて、それって本当にもう人生山あり谷あり、でももう頂上で見た景色がすごいというのはもちろん山を登った方たちがよく言うことですけど、やっぱり本人の原体験からそこで常にコンフォートゾーンから一歩二歩ね、外れて日々挑戦して、でその中で、気づいたらこんな形でネパールの人たちを恩返ししてるって、いや本当すいません、こう肩書きだけね見て、で元々ギミックでこちらのオフィスで働いてたから、対談しましょうという話になってですね、うわ、こんな
すごい女性でキャリアを積んで、で、実績があるってなると、そこのやっぱりメソッドを知りたくなりますよね。どうやって子育ての両立、ね、登山もして、なんとかして、いろいろあって、やってきたのかなって、そのメソッド知りたいなって思うじゃないですか、誰でも。たてきいつもメソッドじゃないんですよとかって言ってるんですけど、結局そうなんですよ。もう。でも、やっぱり本質は思いっきり自分自身にスパークするんですよって、最後の人生は花火みたいなものだってね。うん、共感して、結局その、花火は自己実現っていうか、このマズローの五大欲求の一番頂点にある、それが花火なんですかねって勝手に立木は思ってるんですけど、まあそんなね、立木も花火、打ち上げたいですよ。てか、打ち上げてる最中なのかな今。きっとですよ。あ、明日死んでもうすぐその火花が下に行くかどうかわかんないんですけど、まだキーンって言ってる途中なのか、それともこう、パーっていうね。ちなみに、アメリカの花火より日本の花火の方がめちゃめちゃ綺麗ですし、技術進んでます。はい。そういうわけわかんないことは入れないで、すべての人の人生は美しいものであると。輝いてると。花火のようにってね。みんなハッピーになればいいじゃん。キラキラウェルビーイングを振りまいているように聞こえるかもしれないですけど、その反面には死を直面して経験して今の菜波さんがいて、でそれを本日タデキの黄金の経験で共有してくれました。まさに黄金の経験。今日の対談で自分の心の奥底にね、また何があるかって、マイエピソード思います。今回もまさに黄金の経験。内容が良かったら、いいね、シェア、星5つのレビューをいただけると嬉しいです。いつもこんな感じで配信しています。生配信。はい、カミカミのところは、めんどくさいからカットしてもしなくてもいいんですけど、同じバイブスを感じる方、Welcome to Tech Nation。身の回りや友人、家族にぜひシェアしてください。ね、お願いします。ということで、どうもありがとう。オブリガードー。